フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。先週はですね、熊本のホテルの部屋から本田と二人でねお届けしたんですけども、その翌日土曜日が、熊本のジャンゴでライブをやりまして、そしてその翌日、福岡のねインザというライブハウスでね2日間やってきました。九州シリーズでございます。でね、福岡はねずっと今まで、天神ハートビートというライブハウスでねやらせていただいてたんですけども、そこがねその周辺が、再開発が決まりましてお店がなくなってしまったと。でまあ九州のね知り合いに紹介してもらって、インザというねライブハウスを紹介してもらって、そこで初めてやったんですけど、ここがまたねすごく音がいいライブハウスで、ちょっと僕も本当にびっくりするぐらいいい音でした。迫力があってなおかつものすごい綺麗でね、なんか上からキラキラ音が降ってくるようでしたっていうふうにねお客さんもなんかおっしゃってくださいましたけども、とにかく音がいいライブハウスだったんで、まあこれから福岡行くときはここで決まりかなみたいなぐらいちょっといいライブハウスでございました。で九州もね桜が、とっても綺麗に満開になりましてね。で先週は、岡山とそれから山口の周南で土曜日曜ライブやってまいりました。これがまたね桜が満開でね、まあ、岡山も周南もすごく音のいいライブハウスでこう何度もやらせていただいてるんですが、すごく気持ちいいライブをやって、なおかつ、桜を楽しんできました。なんとね3週連続ね静岡岐阜でももうほぼ満開の桜を見れましたし、それで、九州でも桜いっぱい見て、それで今回もね岡山から、山口までレンタカーで車移動だったんですけども、途中の秋の宮島のあたりのねサービスエリアとかものすごく桜が綺麗でしたよ。3週連続で満開の桜を楽しませていただきました。で今週は大阪、そして来週名古屋とか行くんですけども、もうちょっとね大阪名古屋のあたりは桜はもう散っちゃってるんじゃないですかね。ほとんど葉桜になってますからね。でも、今月末は東北へ行きますし、そしてゴールデンウィークの最中に北海道、こっちの方はね北の方はこれからだと思うんでね、また満開の桜が楽しめるんじゃないかなと、楽しみにしておりますけどもね。でも今年の桜は本当に開花から満開まですごく早かったですし、でねこれはねまあ暖かかった以上にね冬がすごく寒かったからっていうのが あるらしいですよ。あの冬がね寒いと、桜の花ってそもそもあの葉っぱが残ってるうちはね、葉っぱにはそのつぼみを育てさせない成分っていうのがねあるらしくって、だから葉っぱがこうねついてるうちはあのつぼみが育たないんですって。で秋になって葉っぱが全部落ちるとよーしっつってつぼみがこう少しずつ育ち出すんですね。でその後寒い時期をあの経てからでないと花が咲かないんですって、だからねつぼみがこう出だした頃の桜を温室に例えばね入れたら花咲かないんじゃないでしょうかね。とにかく寒い期間をあの経験しないと、ダメだそうですよ。で寒ければ寒いほどいいらしいですね。であのねなんだっけな、休眠打破っていう現象が起こるんですってね。あの休む眠る、それを打ち破るっていうね、休眠打破っていうなんか似たような商品の名前ありましたけどもね、休眠打破っていうのが起こって、寒ければ寒いほど、これ人間でも同じで、あの眠りが浅いと目覚めがなんかこう調子悪いですけども、深く眠ると目覚め調子いいじゃないですか。それと一緒らしいですよ。であの寒かった冬を経験して、そして春になると一気にバーッと咲くと、勢いを持ってね咲く、これ休眠打破っていうそうです。で今年はですね、咲いてからがなんかあの寒の戻りとかあんまりなくて、あったかい日が続いたんで、もうあのどんどんなんていうんですか、葉桜になっていってしまったんではないでしょうかね。なんかあのちょっと桜を楽しむ時期が、ちょっと若干短かったような気がするんですけどもね、ちょっと残念ですけどもね、僕らは3週連続楽しめましたし、この後もまだ桜が待ってますからね非常に、楽しみですね、僕のベランダでね、育ててる桜もちっちゃな鉢植えなんですけども、もう咲いてだいぶ散りましてね、葉っぱがもうニョキニョキ、出てきましたよ。これ楽しみですね。それからね、あの桜の前に、人長芸がねやっぱり咲いて、もう人長芸特にもう全部散ってますけどもね、この道端に咲いてる人長芸だったら花散ったらもうあのあんまり見向きもしないじゃないですか。でもね、自分で鉢植えで育ててるといろいろこう観察できるんですね。そうするとね、花が散った後こう新しい葉っぱが出てくるんですけども、こう細長くこうすぼまった状態でこう伸びてくるんですね。でよく見るとそれがね、あの葉っぱが葉っぱをさらにこう包んだ状態で伸びてくるんです。で、中の方の葉っぱがしっかり育ってくると、それを包んでた葉っぱはね、あのお役御免でポロッと落ちるんですね。これすごいですよね。その新しい葉っぱを守るためのそういう役割の葉っぱで、役割が終わると、散ってしまうという、なんかね、あのすごいなって、ちょっと目頭が熱くなりませんけどね、そんなことではでもあの、話やなみたいなことですよね。これね、鉢植えで育てて、そういうところまでこう観察できて非常に、嬉しいです。また来年もね、いっぱい花をつけてくれると思うんでね、楽しみにしております。桜もねちょっと頑張って育てないと、植え替えしてちょっと大きな鉢に移そうと思ってるんですけどもね、桜難しいですからね、特にうちのベランダは西向きで、あの日当たりがそんなに良くないんで、なるべく日の当たってるところでこうね鉢を移してやっていこうかなと、思っております。さあ、お便りの方紹介しましょう。 S さん、クラゲさん、番頭さん、お晩です。奈良の旅ガラス、モンタビアです。ちょいと前になりますが、2018年初出張で南の島へ行ってまいりました。ちょうどその頃、広範囲で大寒波に見舞われて大変だった頃です。しかしそこは南の島、おおむね20度超えの気温で過ごしやすく、また、夕方6時ぐらいだと外はまだ明るいんです。その代わり朝7時、過ぎでは薄暗かったりしますが、日本も広いですね。もちろん仕事が終わればオリオンビールや泡盛をいただいておりました。滞在先での地酒は楽しみですよね。飲んだら、だいたいコンビニ寄って帰るのですが、そこで見つけたこんなものを紹介させてください。一つ目は琉球ハブボール、まさかの、そして予想通りのハブ酒のハイボールかっこシークアーサー入り、結構缶のデザインは、好みです。味は甘めだったかな。味も好みで滞在中に何本もいただきました。元気が出たような気がしました。二つ目は泡盛コーヒー。泡盛とコーヒー、珍しいものを見つけた場合は大体において即買いするんですが、これは手に取ってから20秒ほど固まってしまいましたが、 地域限定だし、飲まずに後悔するよりも飲んで後悔する方が良い精神で、購入いたしました。度数は12度、香りは泡盛が勝ってる気がしました。味は個性の強い泡盛とそれに負けていないコーヒーを同時に味わう感じでしょうか。足はコーヒーを飲むにしても、お酒を飲むにしても当てというか何かと一緒にいただきたい方なんです。なのでこの泡盛コーヒーは何を合わせてたらよいのか、どういうシチュエーションでいただくのが正解なのか、最後までその答えを見つけることができず、まだまだ酒飲みとして未熟だなと思い知らされました。Aさん、クラゲさんはこういう衝動買いしてますか、ね、あの写真送られてきますね。これ僕もいただいたんですけどね、琉球ハブボール、すごいですね。トグロを巻いた蛇のマークがついててなかなか力強そうですよね。そして、これは泡盛コーヒーブラック、マンデリンコーヒーと泡盛の意外で美味しい組み合わせって書いてありますね。こうどうでしょうね、泡盛って結構癖ありますからね。ちょっとこれはどうなのかなって気がしますけども、ハブボールはね、これはいいと思いますよ。はい。沖縄ね、いいな、あったかかったんだろうな。でももうこっちももうすっかりあったかいですからね。でモンタビアさんからねリクエストをいただいております。リクエストお願いします。やはり何事も当たって砕けろというわけで Go for it お願いいたしますということですね。今日の1曲目聞いてください。フェイスとエースで Go for it。はい、引き続き今日はですね、私一人でお届けしておりますけども、今週末8日の日曜日、地上波放送の翌日ですね、大阪の心斎橋相馬でバンドでのライブでございます。そして翌週は大阪の高槻、そして、土曜日が高槻で日曜日が名古屋のエルフィッツホールですね。車移動ですんでね、またいっぱいサテライト収録ができるんではないかと思っております。ただね、まあ、先ほども言いましたように、大阪名古屋もう桜散っちゃってるんでね、花見はちょっと無理だと思いますけども、まあでも楽しいライブをやってこようと思ってます。さあ、お便りがですねまた来てるんですけども、例のあれですよ、詩の朗読の反響がねやっぱりどんどん来てますね。 Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。 京都在住のリコリンでございます。2月17日の放送でのオルフェウスの朝の朗読、感動ものでした。よかったです。ラジオだから反応がすぐにないので不安でしょうが、エースさんの声で詩を聞けて、1回目は普通に聞いてしまい、もう一度聞こう、2回目はなんだか、照れながら聞き、3回目は目を閉じて聞き入りと何度も聞いてしまいます。薄い峠は何度も聞けるので、どんどん自分なりの理解が深まるように思います。その後のオルフェウスの朝、なんという作戦、曲かけましたもんね。すっかり洗脳されて、最近はまずこの曲から通勤タイムが始まってます。薄い峠は何度も聞けるので、あのね、オンデマンドでございますからね。どんどん自分なりの理解が深まるように思います。オルフェウスについても、検索して神話を知りましたが、モチーフはその神話からなんでしょうか。まあそうですね、オルフェウスというね、神様の話、音楽、歌の、なんか楽器演奏かな、なんか、まあそんなような、ね。そんな深くは僕も調べてません。詩の朗読よく思いついてくださいました。第2回目も楽しみですということでね、そうですね、2回目もやりましたしね。もう一つ来てますよ。これは先月いただいたお便りですね。Sさん、クラゲさん、こんにちは。東京の、純子と申します。フェイストゥエースファン歴はまだ浅く、この番組を知ってからいつもメールしたいなと思いつつできずにいたのですが、とにかく今日は絶対しなきゃと思いましてメールしてみました。 Sさん、お誕生日おめでとうございますということで、先月3月の9日にね、いよいよギリギリな年齢になってきましたけどね。永遠の男前恥ずかしいね、この読むのね。永遠の男前、心に深く染み入る詩と音の連なりが、意外で繊細で美しくて、時にロックな曲、何度も何度も聴きたくなる曲を歌うボーカリストにしてクレバーなギタリストなんか面はゆいな。今年もたくさんのライブ、新曲楽しみにしてますね。詩の朗読とっても素敵なので、ぜひぜひ続けてください。私は小学校の頃から深夜放送なんかを聞いていたのですが、中島みゆきさんの深夜放送ではいろんなコーナーで散々ふざけ倒した後に、ラストはいつも真面目に静かに、ちょっと切なかったり心温まるようなお話と曲でした。クラゲさんと笑い袋のように、面白いお便りで笑い倒した後で最後は朗読で締める構成はいかがですか。ぜひご一行くださいませ。春ツアー、Sさんもクラゲさんも体調崩されずに無事走り抜けられますように、ライブ楽しみにしてます、それではということでね、ありがとうございます。まあそういうことなんでね、まあ今日も一人で収録なんでね、まあそんなにしょっちゅう詩の朗読ネタもそんな、まああるっちゃあるんですけどもね、この朗読に適した詩を選ぶのもね、なかなか大変ですしね。前も言いましたけど、そのなんか甘っちょろい詩ばっかり読んでてもなんかね、嫌ですから、とんがった、詩も読みたいななんて思ってるんですけども、やっぱりあれですよ、このシーズンですから、これを読まないわけには、いかない。ね、この前ハリーさんのお便りからどうしようもなく避けられなく早春を朗読しましたけどもね、この曲もこの季節柄、ね、朗読しないわけには今を逃すともう朗読するチャンスないと思いますんでね朗読してみようと思いますけども、桜という曲ですね。で、この桜という曲の詩の中にはね、英語の英詩の部分がこう何箇所かあるんですけども、これそのまんま英語で読んでもね、なんかちょっと浮いてしまう、その部分だけね。なので日本語にそこは訳して、まあちょっとキューバの訳だったんで、そんなに言葉を探す時間もなく、でもまあ意訳と言いますか、その意味を捉えてちょっと日本語にしてみましたんで、桜をですね、じゃあ朗読してみようかな。それでは吟じますこういうこと言うからダメなんだよねすいません。では気を取り直して、聞いてください。フェイストゥエースの桜。水面揺らす風はまだ冷たくて、霞む空が時を止めてた。見渡す限りの桜吹雪にそっと二人包まれて、ここにおいで、終わりのない悲しみを捨てて、ここにおいで、涙にくれた日々から抜け出すために、満ち足りた時間を あげるからここにおいで。つまずき坂、わけもなく急いでた。つむじ風に胸が騒いで、耐えることもなく桜散るこの道はどこへ続くのだろう。ここにおいで。言葉もなく見つめ合っていよう。そばにおいで。星も見えない夜から抜け出すために、きっといつか光さすこの道を歩いていけるから。そばにおいで。ここにおいで。笑ってごらん。そばにおいで。ということでですね、桜の詩をですね聞いていただきました。本当にもうね、この時期逃したら一生読むことがないと思いますんでね、読んでみましたけどもね。まあこの曲はあれですね、歌ってる時とこうして、詩を朗読した時と僕の中ではあまり、不思議なことにそんなに今までのようになんかこう景色や空気感が変わったりっていうのはあんまりなかったですね。すごくやっぱりこの詩を書いてる時は本当にもう景色重視でね、詩を考えたんで、その時とあまり変わらない気分でしたね。桜がいっぱい咲いてて、そうハラハラこう散る時にね、何でしょう、うわーっとこう頭上にこう桜吹雪がこう舞ってると、何でしょうか、こう方向感覚とか平行感覚とかがなくなるような、なんかもう上に自分が落ちていきそうになるみたいな、そんな感覚のね桜吹雪を何度かこう見たことがあって、そんな気持ちを、ね、詩にしたかったんですね。でね、曲をのデモテープを本田に渡して、アレンジをお願いするときに一緒にね、その絵はがきでね、桜の木からうわーっとこの桜吹雪が青空をバックにこう舞っている、そういう写真の、絵はがきがありまして、それを本田に渡して、このイメージなんだって言って、でアレンジしてもらったんですけどもね。だからこの曲に関しては歌う内容がもう曲ができた時から、決まってたというね、まあ、そういう歌詞でございました。そういう曲です。なんかね、本当に散り際がいいですよね、桜ってね。でも本当にハラハラハラハラこう散ってる、時が僕は一番好きなんですけどもね、また来年ね桜のシーズンがやってきたら皆さんと共に桜を楽しみにね、ツアー、春ツアーをねやりたいと思いますけども、まださっきも言いましたように東北と北海道残ってますしね、ですのでまだまだ桜楽しめるんではないかと期待しております。それではですね、やっぱりこの曲聴いていただきましょうかね。今日の2曲目、フェイストゥエスで桜。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもね、申しましたように、今週末そして来週にかけて、車移動でね、大阪とか名古屋とか行きますんで、その合間を見て、サテライト収録でね、本田と二人でその笑い袋みたいな収録をまた、やってこようと思いますんでね、それも楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799381-8799、長野東郵便局支所箱68号薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
あの角を曲がったら港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた、明日はきっとあの雲を追い越すよ。